それでは今朝は神の国を夢見て、神の国を夢見てと題して布目主事よりメッセージをしていただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書2章23節から3章8節まで、ヨハネの福音書2章23節から3章8節まで。それではお読みします。イエスが過越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにはならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならない。と私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
おはようございます。2年ほど前の話になりますけれども、私の甥い妹の長男ですね、が4歳になるかならないかの頃だったと思います。お風呂から上がった甥っ子の頭をバスタオルでゴシゴシと拭いていましたら、甥っ子がその手を払いのけて真剣な顔をして言うんです。なあなあ、まやちゃん、ええこと教えたろか。何、あ、まやちゃんと呼ばれております。おばさんと呼ばせませんが。ふんふん、何？聞いたんです。そしたらこう言うんですね。あんな、まやちゃんが死んだらな、僕まやちゃんにお手紙書いてあげるな、って言うんです。死んだらってなんやねんって言いそうになりましたけれども、とっても真剣な顔をしていたので、そのまま黙って聞きました。そしたらこう続けるんです。まやちゃん、ありがとうってお手紙書くからな。って何とも言えない優しい顔をして言うんですね。心があったかくなりました。そしてしばらくしたら続いてお風呂から上がってきた母親に向かって、またその子が言うんです。なあママ、パパとママがおじいちゃんとおばあちゃんになって死んだらな、僕お手紙書いてあげるな。お父さんお母さん、ありがとう、お世話になりましたってお手紙書くわなって言うんです。そんでな、僕はゆうすけくんのおじいちゃんのお家に行くわ。どうも両親が年を取っても彼自身は子供のままのようです。彼がこんなことを言い出した背景には一冊の絵本があったようです。忘れられない贈り物という絵本で、主人公のアナグマさんが年を取って友達に手紙を残して死んでしまいます。彼の死を悲しんで集まった友達が彼の思い出を話しているうちに、彼が残してくれた宝物のような知恵や工夫があったことに気づいて、そんな中で悲しみが楽しい思い出に変わっていくという心温まる絵本です。その絵本を読んで彼なりに死について考え、また自分の周りにいる人たちの大切さに気づいたようです。幼い子供でも 世界の成り立ちを知りたいという欲求があります。ビルの建設現場を見て、海や山はどうやって作ったの？と聞いたり、また朝起きて、なんで夜に寝て、起きたら朝になってるの？と尋ねてくる子供たち。物心ついた頃から私たちは世界の成り立ちを知りたい、理解したいと思い始めます。先ほど読まれました聖書の登場人物、ニコデモも何かこの世界についてとても重要なことを知りたくて、イエスのもとに来たようです。彼はパリサイ人でユダヤ人の指導者であったと書かれています。パリサイ人というのは、神の命令と掟を厳格に行い、またそれを守るように教える教師です。聖書の教えのプロフェッショナルとも言えます。宗教的な権威を持っていた人です。そしてまた、ユダヤ人の指導者であったというのは、ユダヤ人議会の議員でもあったということです。政治的にも影響力を持った人でした。年齢的には、老年と呼ばれる頃に入った、学識豊かで、神の前を誠実に生きようと過ごしてきた宗教家であり、また真面目な政治家ということができるでしょうか。そのニコデモが夜、イエスのもとを訪ねてやってきました。夜、訪ねてきたのだと書かれています。人々にとってこのイエスとは、最近エルサレムに現れた話題の人です。不治の病を癒したり、悪霊を追い出したり、多くの奇跡。それをこの福音書を書いたヨハネは印と呼んでいますけれども、たくさんの印をなさった。このイエスのなさった多くの印を見て、たくさんの人たちが、イエスは救い主だと信じた。イエスを信じたと、2章の23節には書かれていました。ですからイエスの周りにはいつも、人だかりができていたでしょう。そのような人ですから、昼間に会いに行っても、ちゃんと話すこともできず、また会えるかどうかもわからない。だから、夜にイエスを訪ねたのかもしれません。またもしかしたら、人目を避けて、隠れるようにして、イエスに会いに来たのかもしれません。なぜなら、パリサイ人たちは、早くからイエスを、新しい教えで民衆を惑わす危険分子として、また自分たちの立場を危うくさせる人物として、妬みの思いを持って敵対視していたからです。ですから、ニコデモは仲間のパリサイ人たちの目を避けて、夜の闇に紛れてイエスを訪ねたのかもしれません。どちらにしても、ニコデモには一つの確信のような思いがありました。それは、このイエスは神の元から来られた方であるに違いない。神が共におられるのでなければ、あのような印は誰も行うことができないというものです。そして、神の元から来られたに違いないこの方に、神が共におられるに違いないこの方に、聞きたいことがあったんです。そのような思いで今朝、この礼拝に集っておられる方も多いと思います。この聖書の言葉に触れて、またクリスチャンの生き様を見て、またその人の神と共に歩む人生の証を聞いて、また聖書やクリスチャンや教会から何か温かい良いもの、何か真実なもの、また希望のようなものを感じて、ここに何か神からの真実なものがあるに違いない。そのような思いで、ここにおられる方も多いと思います。インドを非暴力と不服従によって独立に導いたインド独立の父、マハトマ・ガンジーは聖書についてこう言いました。私の生涯に最も深い影響を与えた書物は新約聖書である。 ガンジーは若い頃にイギリスに留学しました。そこで聖書に触れたのでしょうか。彼は特にイエスの三条の説教と、そして十字架の道を深く理解しました。そこから彼の非暴力運動の思想が形成されていきました。彼はきっと聖書を読みながら、あなたの敵を愛しなさいというイエスの言葉を聞いたでしょう。そしてそのイエスがその言葉の通り、自分を殺そうとする人たちを愛して、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られた。そう祈りながら死んでいかれた、その愛の姿を見たことでしょう。ガンジーもニコデモと同じような思いでイエスのもとに行ったに違いありません。この聖書を読みながら、神とはこのようなお方に違いない。このイエスには神の真実がある。と思ったに違いありません。彼は歴史において愛と真実が勝利するということを信じた人でした。しかし、残念なことに一方で、彼はイエス様の姿をクリスチャンのうちに見ることができないと言って、キリスト教から離れていったそうです。イギリスとのいろいろな問題がありましたから、そんなこともあったでしょう。神は真理であると語っていたガンジーのその言葉も、彼の晩年には、真理は神であるという言葉に変わっていきます。神というよりは、ヒンズー教をはじめいくつかの宗教の真理を神とする、そのような生き方をなさったようです。ニコデモが何を求めてイエスのもとに来たのか、聖書には書かれていません。ニコデモが質問するよりも先にイエス様が答えてしまわれたからです。イエス様はおっしゃいました。三節にあるように。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。このイエスの答えはきっとニコデモが本当に聞きたかったことでしょう。ニコデモはここで私はそんなことを聞きに来たのではありませんとは言いませんでした。彼は神の国を見たかったに違いありません。神の国というのは神の支配のあるところです。イエスの言葉に彼の心の深いところにある何かがうずいたことでしょう。そして彼は心の中でうなずいたと思います。そうだ、自分はそう思っていた。神の国を見たいと思っている。神の支配が実現することを待ち望んでいる。神の国を夢見ていると。当時、ニコデモたちユダヤ人は、ローマの支配下にある属国でしかありませんでした。彼らは自分たちが一つの国として立ち、神の支配がなされることを待ち望んでいました。また一方で彼は神を信じる者でした。神と人との前に良心的でありたいと願っていきました。そう願いながらも何か古い宗教的な枠組みに縛られて不自由な自分や、どんなに努力しても目指すところに到達できない自分の限界のようなものを感じていたでしょう。自分たちの国を自分たちで治めることも実現しなければ、自分を自分で治めることさえできない自分の無力さという限界、その現実を突きつけられていました。イエスの、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんという言葉によって、自分たちの民族が置かれているこの世界に、また自分という一人の人間に、真実な神の支配がなされることを深く待ち望んでいる自分に気づいたことと思います。神の国を見るには、神の支配を見るにはどうしたらよいのか。そんな神の支配を夢見る彼の目の前に、 神のもとから来られたイエスがおられたのです。ニコデモはまだ自分の知らない神の真理をこの方は知っているに違いない、そのような思いで夜にイエスを訪れました。私たちも同じような思いを持っているのではないでしょうか。もしかしたらこの世の中で人生を生きる中でどこか諦めのような気持ちに消されているかもしれない。またそんな渇きを心の奥の深い部屋に閉じ込めてしまったかもしれない。けれども、実はずっと求めているのではないでしょうか。何か真実な存在が、何か清い存在が、何か真実な変わらない愛が、この状況をまた私を収めてくれたらという、深い憧れのような願い。イエス様は言われます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。言い換えると、人は新しく生まれるなら神の国を見ることができるのです。ニコデモは年老いてしまっています。若かったら、人生を新しくやり直すということもできたかもしれませんが、それももう無理だ。だったらもう一度母親のお腹から生まれ直すことでもできるだろうか。そんなことはできるわけがない。もちろんイエスが言われたのは、人生のやり直しとか生まれ変わるとかそういうことではありません。イエスが言われた新しく生まれるの新しくという言葉は上からという意味もあります。イエスは上から、つまり神の側から、神によって根本的に、根源的に新しく生まれなければ神の国を見ることも見ることはできないと言われたのです。私たちは善良なものも持っていますが、悪質なものも備えています。自分の意地悪さに嫌気がさすような時があれば、一方で親切になれるそのような時もあります。周りから抜きんでたような良心的な心を持っていると思われる人でも、常に変わらずに良心的であり続けることはできないということを、私たちは知っています。そして一方でそんな私たちは新しくやり直す力を持っているというのも事実です。それならば、こんなはずじゃなかった、あの時ああしていればと、もし時間を巻き戻すことができたらうまくいくかというと、きっと別のところで失敗したり、欲に惑わされたり、感情に支配されて思う通りにできなかったり、そうやって何度やり直しても完全などとは程遠い自分であることを私たちは気づいています。そんな私たちの人生、またこの世界に真実に善良な方の支配がやってくるとしたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。神の国とは神の支配があるということです。神が治めておられるということです。神の国を見るとは神の支配を見るということ。見るという言葉の元の言葉には知るとか体験するという意味もあります。ですから神の支配を知る、神の支配を生きるということもできます。一体全体どうしたら新しく生まれることなどできるのかと問うニコデモにイエスは答えられます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。水と御霊によって生まれるとは、バプテスマ、水の中に全身を浸す洗礼のことです。神の御前で自分の罪を悔い改めて清めていただく、神への信仰を表す信仰告白の行為です。イエスはいつも あの地上の人生において、その教えを通して、また多くの印を通して、人々がイエスを救い主として、神の御子として信じるようにと導き招かれています。今ここでもイエスはニコデモをご自身を信じる信仰へと導いておられるのです。私を信じるなら、あなたは新しく上から生まれることができ、神の国、神の支配を見ることができるのだと。続けて、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですと言って、神からのものとそうでないものは全く別物であるとして、二つをはっきりと区別なさいます。あなたは私を信じて新しく生まれるか、そうしなければあなたはいつまでも肉のまま、古いままだ。どんなに努力しても励んでも、神によって新しく生まれるという出来事に到達することはできないのだよと、それは不可能なのだよと語りかけておられます。人間の努力精進によって到達するものではなくて、ただただ信仰によって成し遂げられるものなのだ。それは風が目に見えず、音は聞こえるけれども、どこから吹いてどこに吹いていくのかわからない、そのように人間の側の努力と知恵で見ることのできるものではないのだよと言われます。この主イエス様のおっしゃる救いを当時の世界に告げ知らせた大伝道師であるパウロはこう言いました。聖霊、神の霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと。神の霊によらなければ、神の助けがなければ、誰もイエスを救い主だと信じることができない。イエスを信じる信仰そのものが神の助け、神の技なのだよと言われます。私がイエス・キリストを救い主として信じたのは25歳の時でした。私は神戸市の灘区、それも灘区の海側、神戸の下町で生まれて5歳までそこで過ごしました。灘から西宮の方にかけては良質な湧き水が豊かにあったので、灘には酒蔵がたくさんありました。私の住んでいた近くにも酒蔵があったようですけれども、私は酒蔵のことは記憶にはなく、それよりも近所のうなぎ屋さん、すぐ裏手にあったうなぎ屋さんの横に綺麗な水がガンガン湧き出ていて、そこで夏になると毎日のように遊んでいたことを思い出します。また家の前の坂を200メートルぐらい南に下ると瀬戸内海港が見える、そのようなところで生まれて5歳まで過ごしました。ですから私は瀬戸内海のようなのんびりした性格に育ちました。その後の人生も瀬戸内海のように穏やかで、逃げ出したいと思うほど辛かったのは、神戸から加古川に引っ越してきた時です。近所のお友達の言葉が、またその気性がとっても激しくて怖かったんですね。神戸に帰りたいと家に帰ってワンワン泣いたことを思い出します。今ではその私もすっかり播州弁になってしまいました。イエス・キリストを信じた時、救い主なるこの方が神であると案外あっさりと信じました。そして自分の罪というものも淡々と認めて入信したようなところがあります。むしろイエス様を信じた後、このイエス様の清さや優しさに触れて、そんな中で自分の罪というものの悪質さ、また根深さを思い知って心を痛め涙したことが何度もあります。その一方で、その心の痛みよりもずっと大きな、許された、天と地が一つになったような大きな喜びを、その時その時に体験しました。私が 人生の試練、あの播州に来た時以降ですね、そのようなものを通ったのはむしろクリスチャンになってからです。今思えばこの瀬戸内海気質が災いしたのだと思います。のんびりしすぎて逃げ遅れたのでしょう。長く続いたあるトラブルの中に身を置き続け、結果私の心は光の中から闇の中へと閉ざされていきました。心はどんどん暗くなっていって、何でもないことで涙が出てしまう。ものを考えることも難しくなっていきました。記憶とか感情とか思考とか、そういったものが途切れていくんです。本を1ページ読むのに30分も40分もかかってしまいます。人と普通に笑いながら話をしているんですけれども、心の中ではいつも自分が死ぬことを考えていました。何をしていても自分が自分であるかどうかがよくわからないような、生きているのかどうかよくわからないような、そのような中にいました。普通に生活していることがとても困難で、生きることそのものが苦しみでした。イエス様を信じて救われたのに、どうしてこんなことになったんだろうと心の中で叫びましたが、答えはありません。おしまいには私は全く光のささない真っ暗闇の中にいました。けれども不思議なことに、私はその真っ暗闇の中で光を信じました。いえ、信じたと言えるほどのものではなかったと思います。イエスに信頼する者は失望させられることがないという聖書の言葉の真理にしがみついたような、でもしがみつく力もありませんでしたから、そのような私を神様の方から手を伸ばしてしっかりと掴んでくださっていたような、そのような中でした。そんな中で私は再び真っ暗闇から光の中へと引き上げられていきました。ずっとこのことをうまく説明できないなと思っていたんですけれども、今回のこの説教の準備をしながら、この聖書を読みながら分かったことがあります。私は25歳でイエス・キリストを信じて洗礼を受けたあの時に、すでに新しく生まれ、神の国を見る者、神の国を生きる者となっていたということです。絶望と思えるところで、絶望に終わらなかったのは、それよりも大きな救い主の支配を知るものとなっていたからです。そんな自覚はありませんでしたが、なっていたんです。もうすでに神の支配を生きていたからです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないとおっしゃった神のご真実な支配の中を生きていたんです。そんな神の愛の支配、そんなものは全く見ることができないと思えるところで、それでもその神の支配を見ていたんです。あの暗闇の時代には、私は自分がすでに神の国を生きているという、そんな意識も気づきもありませんでしたけれども、私は確かに新しく生まれたものとして神の国を知り、神の国を生きています。生きているか死んでいるかわからないような状態にあったにもかかわらず、私は神の国を生きていました。支配というと強制的で不自由な印象を受けますが、神は愛ですと言われる愛に満ちた真実な神が治めてくださるということは、とても素晴らしいことなんです。意外なのは、生きるのがある意味楽になります。私のすべての罪を許してくださった方は、私の弱さも足りなさも全部包み込んで受け入れてくださっています。ですから、失敗や足りなさを恐れないで生きられるようになります。また私の力の及ばないところにも、真実な神の力や愛の支配が及んでいるのだと知ると、大胆になることができます。そして 愛や真実といった良いものを求めていきたいというその力にもなっていきます。主イエス様を信じて与えられる新しい命というのは本当に素晴らしいのです。真実な神様が治めてくださる、その神の支配を知ることは本当に幸いなことです。私はすべての人、ここにおられる皆さんも、またこの世界中の人が、この方の支配を生きる人生に入っていただきたいと心から願います。真実な神が治めてくださると知ると、希望と喜びが湧いてきます。希望をなくしてしまうような状況がやってきたとしても、そのようなところにも神の支配があるという希望を見出すことがどんなに力強いことであるか。愛などないと思えるところに愛なる神の支配が及んでいるということがどんなに大きな喜びであるか。私たちの日々の何ともない出来事の中にも、そしてまた私たちの限界を超えたようなところにも神の支配は及びます。そのような真実な神の変わらない支配の下で生きることができるというのは計り知れない幸いです。人は新しく生まれなければ、また水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。神の支配を知り、そこを生きるには新しく生まれなければならない。それはイエス・キリストを信じることによって実現する、全く上からのもので、人間のいかなる努力もこの新しい命に到達することはできない。それがイエスのおっしゃったことです。全く神の側からあなたを新しく生まれさせるために私にはしなければならないことがあると、この後イエス様は語られます。14節でイエス様はこうおっしゃいます。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりませんと。モーセが荒野で蛇をあげた、これはユダヤ人なら子供でも知っているイスラエルの歴史の出来事です。私たち日本人は知りませんが、ずっと昔荒野で何万人という人たちが蛇に噛まれて死んでいった時、モーセという人が神から命じられた通りに聖堂で蛇を作り、竿の上に掲げました。蛇が人を噛んでも、その掲げられた聖堂の蛇を見上げると、その人は生きたのです。毒を抜こうとして薬草を飲ませたり、どんな治療をしても死んでいくその人たちが、その死のとこから聖堂の蛇を仰ぎ見るだけで生きたんです。それと同じように、私もあげられなければならないのだ。これはイエス・キリストの十字架のことです。私は十字架の上に挙げられて殺されなければならない。それは十字架の上で殺され、そして三日目によみがえる私を仰ぎ見て信じる人たちが皆信じて永遠の命を得るため、神によって新しく生まれるためだと言われます。神はただただニコデモが、私たちが、またすべての人が新しく上から生まれるために、そのためにイエスは十字架で死なれました。私たちが根本的に根源的に新しく生きるために、神よりも人間や自分の力、また支配を信じてしまう私たち、そのすべての罪を身代わりに追ってくださいました。十字架はすべての人に対する死という正しい 裁きだったのです。それをイエス様が身代わりに負ってくださった。十字架の死は神の愛です。聖堂の蛇を仰ぎ見た者が生きたように、同じように十字架のイエス様を仰ぎ見て信じる、それだけで水と御霊によって新しく生まれることが可能になるのです。ニコデマはきっと神の国を、真実で愛なる神様のご支配を夢見ていました。彼がイエスに質問するよりも前に主イエスは答えられました。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そして主イエスキリストは今も変わらず熱心に神の支配を夢見る人たちに語り続けておられます。いえ、夢見るなんて悠長なことではない、生きるか死ぬかの思いで神の支配を切望しているそのような方にも、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。さあ私を信じて、水と御霊によって神の力によって新しく生まれなさいと。一言お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神は愛です。そしてあなたは真実をもって私たちに関わってくださり、私たちを愛し導いてくださる、また私たちをその愛によって治めてくださる方です。私たちがあなたに反抗し、またあなたに逆らっても、あなたは裁くよりも許して、私たちをあなたの治める神の国に入れようと招いてくださる愛なるお方です。あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは真実なものが私たちを治めてくださることを願っています。変わることのない愛が私を、また私たちを、家庭や様々な人間関係を治めてくださることを願っています。私たちは正義が私たちを治めてくださることを願っています。あなたは私たちが足りなくても失敗しても変わらずに最上のものを願うことを許してくださっていますから、ありがとうございます。求めなさいと、あなたはいつも手を大きく開いてくださっていますから、心から感謝いたします。求める力のないものにもあなたは手を差し伸べてくださる方ですから、心からありがとうございます。私たちは変わらぬ永遠の愛であるあなたが真実な御手を持って私の人生を、また私たちを治めてくださること、その幸いと喜びに預かりたいと心から願って今ここにおります。あなたのご支配の中に入れてください。イエス様、あなたが救い主であると私たちは信じます。また信じる力のないところにも聖霊の助けが豊かにあって、私たちの心はあなたに向かって開かれてゆき、あなたこそ神であることを知り、あなたこそ真実な救い主であることを受け入れることができますから、ありがとうございます。愛には恐れがありませんと、完全な愛は恐れを締め出しますと、今あなたがこの場所を治めてくださって、恐れをあなたが取り除いてくださり、あなたのご愛の中で私たちが満ち足りた平安を持ってあなたを信じ受け入れ、あなたに治めていただく日々を歩んでいくことができますように、そしてその歩みから生涯迷い出ることがありませんように、神の霊の助けによって私たちを助け、守り導いてください。 この祈りを愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。もうしばらく皆さんもご自身の言葉でお祈りをお捧げしましょう。